川上さんのお話をさせていただきます。質問から、まず最初の質問、最初の質問、マイノリとは関係ない話かもしれませんが、演者のためにも世間一般で行われている先祖供養はやはり大切なことなのでしょうか。大切だとすれば、マイノリ人が行う先祖供養はどのようなやり方がベストなんでしょうか。
今月も皆さんとお会いできて嬉しく思います。先祖供養ですけども、自分の世界、お一人、皆様お一人がですね、自分の世界を持っておられるんですね。で、自分の世界ということは何かというと、ご先祖も自分自身ということです。ですから、マイノリ人の先祖供養というのは、自分が自分にマイノリするということなんですね。で、そうなると何が一番いいかといえば、印鑑書を読む、十六項目を読む、宇宙神ありがとうございますって祈るだけで十分です。あとはお供え物とかお線香とかろうそくはね、好きなようにされたらいいと思います。先祖供養をする時の一番の問題は何かというと、先祖が迷ってて祟ってるっていうやつなんですね。これが大きな間違いで、失礼極まりなきことでありまして、自分が例えばご先祖が迷って祟ってると決めつけてるだけです。それご先祖様に対しては失礼なんですね。ほんで何よりもご先祖様は自分自身なんですよ。マイノリとは全ては完璧なる一つというだけなんですね。全ては誠の神様だけなんです。だから先祖供養じゃなくて、先祖に対する感謝だけ、あるいは先祖と不利一体を自覚するっていう、誠の神様と不利一体を自覚する、ご先祖様も自分も一緒で一つで、そして誠の神様と一つなんだというね、その自覚を深めるために先祖供養をすると思ってください。そしてそれぞれお一人お一人の世界でありますのでね、お一人お一人がそれぞれにマイノリされることが必要です。誰かが代表してするというのでは間違いです。それさえ分かればね、お彼岸とかお盆とかお正月とか吉祥のある日には特にされたらいいですし、普段は一瞬一瞬の前乗りが大きな先祖供養になると思ってください。一瞬一瞬の前乗りというのは、新たに新たに受け直す前乗りです。それは絶対の心を深めるだけの前乗りだと思ってください。最初に今日はあんまり時間がないので、そしてなおかつ空が見えなくらいたくさん集まっておらっしゃ、いますので、最初に全部の要点を申し上げますけども、宇宙神ありがとうございますと祈るときは、必ず誠の神様が降り立っておられるのです。それをね、皆さん自身の思いで前乗りできてないとか、神様降り立ってくださってないとか、縛ってるだけです。じゃあ誠の神様が降り立っておられるんだというのを素直に信じれるというのはどういうことかというと、一切の文句を言わないということです。誠の神様がいつも一番愛されてるというのをね、信じきれることです。例えば宇宙神ありがとうございますと祈ったって、何もわからない、だから不安なんだっていうのが大半の人の感想だと思うんですね。でも何もわからないというのは、分かったら心が揺れるから、神様が一番いい状態として分からない状態で祈らせてもらえてるわけですよ。だからそれが分かればね、マウトの神様の立場まで心を広げることができたら、全部が見えます。見えても心も揺るがないです。だから見えないうちは、一番いいように神様をされてると喜んでね、どうぞ宇宙神ありがとうございますと一呼吸ごとに、あるいはもう呼吸を超えてね、祈り続けてください。ありがとうございます。
2つ目の質問。5月の勉強会で先生にご縁のあった方みんなを連れていくと言われていましたが、その意味があまり理解できませんでした。どのように先生が連れて行ってくださるのかと、その時期はいつ頃なのかを教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
時期は今年の夏至がスタートです。そして霜降りと書いて霜降と読むんですけども、その10月の24日が最後の締め切りの日です。で、どのようにして先生をお使いになるかというと、先生とご縁のあった方はみんなね、一度は神様に全て投げ出します。神様のお仕事にお使いくださいと先生の前でですね、誓った方ばかりなんですね。だからこの言葉を使って、皆さんの体を使って神様の仕事に使うことによって連れていくことができる。連れていくということは神様と一つになるということですね。神様一つになるということはどういうことか、神様のお仕事をするから一つになるんです。だから前乗りが自分が苦手だと言って、先ほどのように自分の前乗りを縛っている方は、がんの姿とか不幸の姿を取ることによって神様のお仕事に使っていただいて連れて行ってもらいます。そしてひたすら前乗りする方は、それに応じた役割を与えられて使っていただいて神様と一つになる、つまり連れて行ってもらいます。そういう形になります。ありがとうございます。
動物たちが人間の欲望のために自由を奪われ生き、壮絶な痛みと苦しみの中死を迎えることはいつ終わるのでしょうか。感謝してであろうが、神様のお役に立つため、この肉体を維持するためであろうが、苦しめ奪うことはいつなくなるのでしょうか。今私にできることを教えてください。
はい、これはもう前乗りにつきます。だからひたすら前乗りをしてください。前乗りとは何か、自分が亡くなることです。自分が亡くなるとは何か、それは神様にお使いください、神様のお仕事のお手伝いをさせてください、神様すべてを投げ出すことです。神様のすべてを投げ出すこととは何か、一切の文句を言わない、神様が一番に使っていただいていると信じきれることです。それにつきます。そうすれば自然に肉食はやみ、苦しむ動物の姿は消えていきます。今は人間というのはね、いわゆる食物連鎖の頂点に立ってるわけですね。だから人間の人口が多いと全てのものを食い尽くしちゃうんですよ。だからまず人間の人類の人口を減らさなくちゃいけない。それはコロナの形であろうが、いろんな病気の形、いろんな姿をとって、あっという間に人口が減ります。減ってからそういう世界は実現します。ありがとうございます。
川上さんがよくもう時間がないとお話しくださいますが、私には自分の命を神様のお役に立ててくださいと祈る勇気がありません。でも漠然と全てが苦しむことなく良くなってほしいという思いはあります。過去の川上さんのお話の中に、前の人が先生の法話集のハードディスクを持つと、その祈りが何倍にもなるとありましたので、松下先生が元水家にお住まいの頃、我が家に足を運びお祈りしてくださったその場所で、先生のお声の宇宙神ありがとうございますの CD を24時間流し続けることで何かお役に立てるのではないかと思い流し続けていましたが、前回のごまの後、川上さんに何か質問あると聞いてくださいました際に、先生の宇宙神ありがとうございますの CD を流し続けることに効果はありますかとお尋ねしましたら、その CD を自分が聞き込んで真剣に祈らなければいけないよとのご回答でした。真剣な前乗りとは何かを教えてください。
はい、すごくいい質問です。その先生のお言葉を流すのはすごく大事で、それだけでもすごい効果があるんですけども、その先生がなんでそういうお祈りの言葉の CD を残してくださったかというと、皆さんに前乗りしてほしいからです。その先生の御心を実践しないとですね、効果半減するみたいな感じなんですね。で、 そのマイノリとは何かっていう、常にここの命題に戻るわけなんですけど、マイノリとは自分がなくなることです。だから自分がマイノリしてる、自分が祈ってるという間はマイノリにならないんですね。では自分とは何か、自分とは何かというのは、自分と他人を分け隔てた共栄心によって作られたものです。だからあの人より私が祈ってる、私よりあの人の方が祈ってるというのはもう共栄心なんですね。プラスとマイナスの、まあ共栄心ですからどっちもマイナスですけども、その所詮は共栄心なんですよ。でそれは自分がある間は消えないのね。でまず自分をなくさなくちゃいけない。で自分をなくそうと思うと、自分をなくす、自分をつかむからなくせないんですね。でどうするかというと、それは神様が一番いいにされていると投げ出すことです。神様のお仕事にお使いくださいって願わなくてもね、いつもいつも神様が、全知全能の神様が一番いいにされているんだというのをね、どれだけ信じきれるかだけです。ほとんどの人は神様は全知全能で何でも分かって、何でもご存知で何でもできる方で愛の塊でしょって言ったら否定しないんですよ。そこまで分かっていながら、その神様が私のためには何もしてくれないってみんな拗ねてるのね。でも本当はいつもいつも神様は皆さんのために一番いつも一番いいようにされてるんですよ。それをどう受け止めるかだけです。自分で否定したら否定した分だけ受け止めれない。あ、一番いいようにしてもらったから骨折で済んだんだと思えない。本当だったら死ぬところを骨折で終わったのにね、なのに骨折したって言って文句言ってるわけですよ。だから文句言ってる間はマイノリじゃないの。文句言わなくなったら、いつもいつも全知全能神様が私のために一番いいようにしてくださってる、ありがとうございますってなればマイノリです。たったそれだけなんですよ。自分をなくすのはもうそれだけなんです。そこが分かれば、あの何があっても心揺るがないし、何でも分かるようになるし、何でも知恵が湧くようになってくるんですよ。本来皆さんは全知全能の真っ当神様と不利一体の存在ですから、ひたすら素直に前乗りしてたら全ての知恵が湧き上がって何でもこなしていけるんですよ。それを自分で分からない、こなせないって自分で縛ってるだけです。その自分で縛る自分を消したら、あっという間に楽になるんですね。で自分が消えるのが何かというのがぐるぐる回りますけども、文句言わなくなることです。神様が一番いいようにされてる、よかったなって文句言わなくなったら自分がなくなってるんですよ。それだけです。だからあの自分を消そうとか自分をなくそうなんていらんことを思わずにね、ひたすらになって、で何が起こっても、あ、神様一番いいようにしてる、ありがとうございますってなって、自然にそういうふうに思えるようになると、無条件に宇宙神ありがとうございますが心の底から湧き上がってきますので、自分で、あ、前乗りって本当に嬉しいな、楽しいなって分かるようになります。ありがとうございます。
4月の勉強会のお話の中で、マイノリが大体20年ぐらいで全世界に広がる、全人類がマイノリするようになるとありました。日本人でない人々はその国の言葉で宇宙神ありがとうございますに一番近い言葉でお祈りするようになるのでしょうか。響いていくということですが、どのような言葉を使うのでしょうか。
これは翻訳せずに宇宙神ありがとうございますという日本語で広がります。それをまあ先生の説明で言いますと、柔道が世界に広がりましたね。でも一本とか技ありという言葉を翻訳されずにそのまま使うじゃないですか。言霊の響きというのはそういうもので翻訳できないんですね。だから宇宙神ありがとうございますで広がります。しかしその20年の歳月をかける前にですね、今先生にご縁のあった人がね、マイノリに結集しないと、みんなで支える心になってマイノリに結集しないとその20年が生まれないんですね。でそのここにいらっしゃる方がマイノリに結集する期限が、あの今年の10月24日です。ですからあの期限ははっきり言いましたからね。あとは毎月のごまは総結集だと思って、一日一日一秒一秒をね、大事に前のいい宇宙神ありがとうございますを込めてください。そして文句を言い出したら、あ、前のいいから外れた、神様ごめんなさいって謝ってね、神様が一番してくださってる、ありがとうございます、ひたすら前のいいに戻ってください。ありがとうございます。
以前のお話の中でオリンピック2025年大阪万博は世界中の人々が日本に来るということで大変意味があると伺いました。 2025年はまだ先で時間がありますが、来年に延期されたオリンピック、このような状況の中ですが、開催は可能なのでしょうか。
このオリンピックにかかわらず、すべてのことがもうここにいらっしゃる皆さんの前乗りにかかっています。そしてここにいらっしゃる方は自分の、そうなりたいとか関係なしにね、皆さん前乗りの伝授人になっていただくんです。またなれる人ばっかりがここに集まってるの。だからその川上の言う呼吸に宇宙神ありがとうございますが、君じゃなければね、ひたすら宇宙神ありがとうございますを込め続ける、1分1秒惜しんで宇宙神ありがとうございますもうひたすらね祈り続ける、そう思ってね前乗りに没頭してください。無我夢中で没頭するのが前乗りです。自分無我夢中というのは自分というのがなくなっているのね。自分があったらしんどいからとか仕事があるからとかなんか理由がついちゃう。じゃあ仕事中どうして前乗りするんですかということですけど、いつも申し上げますように自分というものを持ってるから動けなくなるのね。だから仕事も何もかも神様からの預かりもと思えば自由自在に動けるようになります。それが前乗りの始まりです。ですからもうともかくね、ちょっとでも文句が出たら、ちょっとでもなんでこんな怪我したの、なんでこんな事故にあったのなんて思ったらね、前乗りから外れたと思ってもう一度、あ、全知全能の神様が一番されてる、よかったよかったって喜び勇んでください。その喜び勇む響きが全世界に広がっていくんです。例えばオリンピックもその喜び勇む響きでね、本当のオリンピックになっていくんですよ。今のオリンピックはね、このまあ何と言うんですか、競い合って相手を蹴落としてでもみたいなとこがまだ残ってるんですね。でそれは本物じゃないんですよ。本当のオリンピックというのは競い合いますけども、お互いに褒めたたえ合うんです。ああすごいなすごいな、それが本当のオリンピックになるんですね。そのためにもまず皆さんが一切の文句言わずにひたすら喜びさんで前乗りできるように、できるようにでできるんですけどね、前乗り込めてください。ありがとうございます。
見えない世界からごま会場に参加されている方たちはどのくらいいらっしゃるのでしょうか。これはごまとは連動していることなのでしょうか。この会場に予約して参加できる方にはどのようにできる方はどのような方々なのでしょうか。ごま会場に参加されている方々、見えない世界からのシステムはどんな形になっているのでしょうか。
これはですね、まずごまというのを皆さんがどんだけ信じきれるかにかかってるわけですね。でそのすぐこうだから信じなさいって言っても分かんないだろうということで、先生は宇宙船ごまりであるという表現を使って、ごま木に前乗りを込めて書くことを推奨されたわけです。でそのシステムをそのまま受け継いで今やってるということですね。でその高い高い世界の神様はごま木を通さずしてもここへ降りてこれるんですけども、ただここへ降りてくるといわゆる低い世界の人が逃げていっちゃうんですよ、眩しすぎて。ほんでそのいわゆる高い世界の神様も、そして低い人い地獄の演者の方も、もっと下の暗闇の演者の方もね、一堂に会してするということにするということをごま木を通してするという形にしました。そしてごま木を通して全てが一つになるというのを象徴することで燃やすという形をとっています。ですから皆さんの縁のある方を全てごま木を通してここに結集できていると思ってください。そしてこの毎月1回の象徴的なごまの時にですね、燃やすということで全ては完璧な一つをここで示しているわけですね。だからこれ今燃え尽きますと完璧な一つの灰になるじゃないですか。そういう形にしています。ありがとうございます。
最後の質問です。5月の勉強会の時に前乗りに変えた時に欲望を切り離したらダメ、欲望と一緒に欲望を螺旋状に巻き込んで前乗りするとのことでしたが、欲望が出たままでもいいんだと思いながら呼吸に乗せて前乗りしていましたが、それでいいですか。
はい、基本的にはそれでいいです。その欲望を乗せたまま前乗りするというのをもうちょっと具体的な形で説明しますとね、子供産んだお母さんはよくわかると思うんですけども、 ちっちゃい子がね、あの子にいじめられたって泣いてお母さんのところにすがってくるじゃないですか。だからその時にお母さんはそのいじめた子を憎まないけども、あ大変やったな、いじめっ子かなんなって言って抱っこしてですね、おんぶしてあやすじゃないですか。でもお母さんはそのいじめっ子を叩きにはいかないですよね。そういう形なんですよ。一緒に抱きしめてあげて、そして一緒にお祈りしようなということですね。その形にしてくださいということです。で、一番の問題はね、自分を責めるというのが一番心に隙を作るんですね。で、ここに結集している皆さんは、皆様本来はエンジェルなんです。翼を持った天使です。ところが地上に降りてきて、自分は性欲が、自分は食欲が、自分は金銭欲があって自分を責めちゃったんですね。責めるとその隙をついて悪魔が翼を切っちゃうんですよ。エンジェルの翼とは何かというと、エンジェルの翼は自由自在な心の象徴です。だから翼を切られちゃうと自由自在な心がなくて不自由になるんですね。で、不自由になった途端にまた自分を責めて、マインドにしにくくなってるわけです。で、ここで翼を切られた状態でもマインドにする方法をですね、先生はごまぎを通し、あるいは呼吸に乗せる方法を通し、宇宙神ありがとうございますと祈る言葉を通し、ありがとうございますと祈る言葉を通し、印鑑書を通しですね、翼を失っても前のにできるんだよということを先生は示してくださってるわけです。それを皆さんの自由意志で、自分のご責任でですね、選び取ってそれを実行されたら、また自由自在の翼が背中からメキメキと生えてきて自由自在に動き回れるようになりますので、少々欲望が湧いてもね、共に楽しみ、共に喜ばんという神様の愛の心を実践してるんだと思ってしてください。お釈迦様はこれを自非喜捨という4文字に分けて説明されたんですね。まず自という共に慈しみということで相手と一体になりなさいと。で、一体になったら相手の悲しみ、ね、喜びを一緒に感じてあげなさい。そしてその状態で前乗りして、この自由自在な心になりなさいというのを捨という漢字で表しています。どれもこれもお釈迦様もイエス様も先生もみんな前乗りをね、前乗りしてくれと。何々が欲しいという願い事の祈りではない、ね、神様のお手伝いしたい、神様の恩働きだけ、神様が一番よされてる、いつもいつも一番になっててよかったという前乗りしてくれということです。ですから例えば性欲が湧いてても、それをある意味楽しみながら前乗りに変えていくようにされたら良いだけです。そのここに集まった人はね、もう自分の思いというのはないんですよ。演者の思いだけなの。だからその演者の思いをね、消しながらお祈りしてあげないと、もうそんなんいらんって言ってこう弾いちゃダメなんですね。そのために肉体を持って生まれてきてるんです。で、それでも苦しい時はごまぎに乗せてくださいということですから、どうか性欲湧いた時、食欲湧いた時でもごまぎに乗せて、ごまぎに変えてここへ持ってきてください。それで全部前のりに変わります。ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。今の中での質問がもしあったらないですか。はい、ともかくね、いよいよ、マイナス的に見たら切羽詰まってきた、プラス的に見たらもうどんどん神様、マクドの神様だけ振り一体が自覚できる時期に近づいたということです。で、先生にご縁のあった方はね、みんな前乗りにも結集できるんですよ。ただ真面目すぎてね、こんな欲望が湧いて自分はダメだ、前乗りできないとかって責めてね、苦しんでるだけです。まず責めることをやめてください。演者と共に悲しみ、共に喜び、共に苦しみ、そしてその共に苦しみながら前乗りするということが皆さんの使命だから、いろんな思いが湧きながら前乗りするんです。これ昔先生のお祈りの部屋でね、お祈りしてるともう雑念が湧いてとてもお祈りできないんだってみんな苦しんだんですけど、本当はその時に先生に質問したらよかったんですね。お祈りの部屋で雑念湧くんだけどどうしたらいいんですか。そうすればちゃんと先生は今のような説明をされたと思うんですけどね。先生は聞かれない限りは相手の自由意志を超えてまで説明しないんで、今に至ってるわけです。今はちょっと相手の自由意志を超えて説明してるんで、あまりよくはないんですけども、 うん、でももう結集、その地球霊王様の響きがね、結集できる時期になってるんですよ。で期限は10月24日です。だからあんまり日時言うのはダメなんですけど、その10月の5万までにはね、皆さんの心がもっとピシッとね、あの神様が一番許されてるっていう絶対の芯を立ててくださると信じていますので、絶対の芯はその宇宙神話でありがとうございます祈り続けることに沿って初めて立つんですよ。宇宙神ありがとうございます祈り続けていたらね、たとえ骨折しても、ああ死ぬところ骨折で済んだ、よかったよかったって、神様一番許されたよかったってね、あの喜び覚めるんです。必ず喜び覚めますからね、あのひたすらひたすら宇宙神ありがとうございますって込めてみてください。で込めにくい時は印鑑書を読んでください。そうすれば必ずいつもいつも全知全能、何でもできる何でも分かっている神様が一番いいようにしているというのが実感できます。実感できたらいろんな知恵が湧いて何でも解決できるようになるんです。もうそれだけです。でも理屈でね、ああそうなんやではダメなんですよ。皆さんが前乗りされて実感されるまでは完成してないんです。でそれをあの10月の5万までにはぜひそこまで持っていきたいと思いますので、あのいつもいつも神様一番よくされてる信じ切ってですね、ひたすら前乗りに、臨箇所に、16項目に、ありがとうございますに、宇宙神ありがとうございますに没頭してください。ありがとうございます。また来月お会いできることを楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。ではお知らせです。6月のごま炊きで集まったごま炊きの枚数は94,614枚でした。この後、ステージに飾ってあるお花をお持ち帰りください。8月のごまの希望係がまだ決まっております。